どうも
どうも、
ポッドキャスト番組ラジオジです。毎週日曜配信中、40代おじさん修行中3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サブカルチャーから身近にあったバカ話などをわきあいあいと話しています。近江瀬山です。
三山です。
みんな魔法瓶使ってますかっていうのも ね、
急にね、
その今雑談してる時に、はい、三山がたまたま持ってた魔法瓶、はい、っていうか魔法瓶っていうもの自体がすげえ保温性高いのねっていう、氷入れといても1日溶けないぐらい、
魔法のようだ、
うん、まあ、そう
魔法のようだ本当に、
まあ、ちなみに昭和からあるよ
私初めて今知って今までねペットボトルを凍らせてきてたんだけど、うん、いや違うね、これから魔法瓶だね。うん、早速収録終わったら買いに行こうと思います。タカです。
ステマ？はい
はい
はい。ね、なんかね、まあ暑い季節が続きますからね。皆さんこう水分不足をね、
うん、
あの熱中症にならないように気をつけてくださいと。
本当ですよ。塩分大量に出ますから、は
い、
体が。
そう、塩がすごい、うん。今日の T シャツこれ、あと写真撮っておきましょうかね。これね。うん、
乳首がちょうどね出るんですよ。
そう、乳首のところに塩が。
そうですね。まあ、それはどうでもいいんですけど、
はいはい、じゃあということでですね、あの今回は、うん、あのちょっと時節柄というか、多分これが配信される頃にはもうすでにね閉会式にも終わってる頃かなと思うんですけれども、はい、やってまいりましたね、東京オリンピック2020ということで、もう今大盛り上がりで、まあ、今日収録がね4月31日時点なんですけど、はい、もう今日の時点でもう金メダルない日がないっていうぐらい、まあ、とにかくメダルラッシュが続いてるような感じですよね。
今日が7月の31日現在で、確か金メダルの数だと2位とか、
今多分16個か
16個。一応あのオフィシャルサイト見ると現状で17個あります
。17個、
はい、で
今なんかちょうどニュースが届いた、なんかアーチェリーかなんかで今銅メダル取ったんですね。
うん、盛り上がってるね、
はい、メダル総数28個でランキングは2位という状況らしいです。
すごいですよね。ということで、まあちょっとね、あの時節柄っていうことでもないんですけど、まあ、皆さんもね、あのお家でね、なんかいろいろ感染したりとかしてるんじゃないかと思って、
はい、
といっても僕はまあそんなに、そもそもスポーツ全般がそんな得意ではない。
いや、びっくりしました正直、あの伊佐山の口から
俺も今
オリンピックっていうワードが出るとは。
しかもそのトーンで割と、うん、なんかディスってくんのかと思ってたんですけど、
あ、僕はでもあのあれですよ、オリンピックの場合も今年は応援しますよ
あ、そうなんですね、
はい、ということでですね、あの皆さんがまあどんな感じで盛り上がってるのかというところで、
あ、っ
と
ね、そっちでいいんすか、
はい、
ちょっと結構ヒヤヒヤしてたんですけど。
あ、そうですか、
はい、うん、
という感じでね、ちょっと行きたいと思います。
こんな時にやりやがってとか、そういう話にな
る。まあまあ、いや、いいですよ、いいですよ。
あ、いやいや、もう全然やる、はい。いや、全力でやってくれっていう感じでね、お願いします。ということで、うん、はい、
はい。
じゃあ、ね、まあ、とにかくね、まあ、メダルがすごいですけど、で、今ね、ここに、あの、こう、日本オリンピック委員会の、まあ、いろいろな一、あの、ここで、メダリストの、あの、写真一覧というか、まあ、載ってますけど、
はい、
で、まあ、皆さんが気に入ったになった試合とか、これはちょっときあの、ね、見てましたよとか、あるんであれば、あの正直ちょっと僕も、まあ、あの見てるものと見てないものがあって、であの競技自体が全然詳しくなかったりするから、逆に言うかあの2人から教えてもらったりするところがあればいいなっていう感じで。
なるほど、
はい、リスナーさんにもちょっと分かりやすく、
まあ、じゃあ私は王道なところで、
はい、
ソフトボール女子。
ソフトボール女子、
はい、
あ、これですか。
王道ですね。
なるほど、は
い、あの思い起こせば3大会前、
はいはい、
13年前のオリンピックが女子ソフトボール最後、
うん、
でその後は、うん、競技自体がオリンピックから外れていたので、
うん、
なかったんですよ、女子ソフトボールっていう競技自体が。
お、
まあ、てかソフトボール自体がなかった。
まあ、てか野球ソフトって全地球で見ると人気ないからね、うん、そもそもオリンピック競技になりづらいから、そもそも
サッカーとかに比べて、その世界の
金がかかるから競技人口低い、うん、
なるほどね、まあ確かにね、
ボール1個あればいいスポーツとかと違って、うんうんうん、やるためのハードルが高いから、うんうんうん、競技人口が少ないので人気がない、うんうん、なので一部しかやらないっていうのがあるらしいの、俺も最近知ったんだけど。
あ、
うん、そうなんですよ。で、
うん、
じゃあ13年前にどうだったかっていうと、
はい、
ソフトボール優勝、金メダル取ってるんですね。
あの、だって監督誰だっけ、あのほら有名な
監督、
ソフトボール女子ソフトボールの監督で有名、うん、ね、
おばちゃんね、
おばちゃん名前忘れたって
ことおばちゃんがいて、うん、でまあおばちゃんもさることながら、あのその時に優勝してたピッチャーが上野っていうピッチャーなんですけど、
あ、はいはいはい、
13年前に、
はいはいはい、
で まあ、12年越し本来4年だけど、まあ、今年1年伸びたから13年ぶりに初戦にマウンドに立ったのが上野、同じ13年後でもエースでいて、うん、で、うん、おおと思って感動してたんだけど、うんうんうん、決勝戦この前、うん、まあ、先日ありましたけど、うん、13年前と同じアメリカと日本で、13年前は日本が勝ってる。で、今回は、予選で1回アメリカと戦ってるんだけど、日本負けてるんですよ。
あ、そうなんだ。
うん、
へえ。
だから黒星がついてるんだけど、まあ、決勝まで行って、うん、再びアメリカと再戦っていう状態。
うん、
で、ピッチャー上野、
うんうんうん。
で、見てたんですけど、これは。あの飛ばし飛ばしだけど。勝ちまして。
これ今回は結果は、
金メダルです。
金メダルですね。
はい、金メダルで。
ね、
いや、すごくない ?13 年前に、うん、あの優勝した時のピッチャーが13年後のオリンピックで再び出ること自体がすごいじゃないですか。
うんうん、すごいよね。
レジェンドみたいな感じじゃないですか。で、しかも、うん、そのピッチャーで優勝する日本。これはまあ、ちょっと感動を呼びますよね。
何歳なんですか、この宇津木由紀子さん。
上野さん、
あ、上野さん、上野さん、
上野さん、
宇津木監督は監督だ。
そうそうそうそう、
上野さんね、確か38だと思うよ。
39、
うん、
へ
え。
だから13年前で25、6。
勤務先ビッグカメラって書いてます、
うん、ビッグカメラスポンサーやってるからね、ソフトボール。
ああ、なるほど。へえ、すごいね、うん、
これはちょっと驚きですよね。
僕あのちょっとソフトボールで、まあ、僕、まあ、かじりですけど、あの、のエピソードがね、素敵だなと思ったのは、ほら、宇津木監督が、
はい、
あの前の時の優勝の監督で、うん、でその方は独身なんですよね、
うん、
で、で今回あの監督されてるって、その宇津木さんの娘さんが監督やってらっしゃって、
うん、
でその人もともと中国 の、うん、あの選手だったんだけど、うん、宇津木監督がなんか育ててて、うん、で、あの養子にされて、
うん、
でその養女になったその宇津木麗華さんっていう方が今回日本代表の監督をやってるんだよね、うん、
はいはいはい、
っていう、まあ、そのエピソードもなんか素敵だなと思いましたよね。
師匠みたいに名前を継いでいくみたいな今度はじゃあ上野から
上野上野宇津木宇津木みたいな、そういうことね、うん、確かに、なるほど。三馬さん、なんか気になったのありますか。
まあそうですね、ちょっとこれあれだけど、この配信のタイミングであのオリンピックの話をしてどれぐらい盛り上がるのかがちょっと分からないパラの方がいいんじゃねってちょっと思っているんだけど、
なんか別にパラでもなんか気になった
のが、配信のタイミングだとこうパラリンピックに、
まあでも別にどっちにしても振り返ってるのには変わらないから別に何でもいいと思うけどね。
まあ試合自体もあるけど、はい、話題になったのは、うん、開会式。
そうですね、開会式はね、僕もね、うん、あれは感動しましたよ。あれは
何にも知らなかった、予告ない状態、入場のね、曲がゲーム音楽、
そう、あれはちょっとね、うん、上がりましたね、あのドラクエはね、あれはね、
初めちょっと耳を疑った。
俺も疑った、
うん、
うん、えってなった、
えってなって、
うん、
で、ドラクエからスクエニに、
うん、そうそう、
ファイナルファンタジーの、うん、ちょ曲になって、
レベルアップのね、
うん、あれ何スクエニ巨大なお金が動いてるのかなって一瞬こう横島な考えを持ったらカプコンとか
モンスターハンターのね、
モンスターハンターなんて、
うん、
おーすげえな日本ゲーム。
いやー、そうだから日本のゲームのオーケストラってもともとすごくキャッチーでいい音楽だなと思うけど、うん、そんなになんかフィーチャーされてなかったところが、うん、今回初めてこういう場でね、
ゲーム音楽、
そうゲーム音楽としてまとめたジャンル自体が日の目をこうの浴びてるっていうのがね、
うん、
で僕うちの奥さんねゲーム好きなんですけど、はい、まあ、結構特定のゲームしか好きじゃなくて、
はい、
でそれでエースコンバットっていう戦闘機のゲームが好きなんですよ。
うん、またずいぶん特定な
ゲーム、そうなんです。でそのエースコンバットの曲が出てきて、スポーツにあんなに興味ない奥さんがうおーってなんか興奮してたっていうのがあったし、あとちょうどねやってた時にあのニーアレプリカントっていうゲームやってたんだけど、うん、まあ、そういうような、まあ、ちょっとスクエニの中でも、まあ、あのいや FF とかよりはまあ少しマイナーな感じだけど、そういう曲も使われたりしてて、
うんうんう
ん、本当なんかオールジャンルを攻めてるような感じだったね、
う
ん、これ。
で、まあ、ドラクエの音楽だからっていうので感動してるけど、仮にこれが全く知らないでも成立するぐらいちゃんともう感動する仕上がりになっていて、
うんうん、
まあちょっと鳥肌が久々に、俺開会式初めて見たんだけど、ちゃんともう本当鳥肌 立って。
立って、あのゲーム音楽に合わせて、各国の、あの一流の代表たちが入場してくるって、こんなことあるっていう、なんか、
ね。
ね、ブワーって、ちょっとね、あそこは、ちょっとね、感動しましたね。
うんうん、久々に持ってるドラクエを、ちょっと、やり始めましたよ。
任天堂スイッチドラクエエディションも今はなくなっちゃいましたけど、うん、あとあのドローンのね、あのほら
球体を
はははどうやって動かしてんのってびっくりしたけどね、あれね、
うんうん、あとマヤミキが踊ってたりとかね
突然でさ、うん、あとなんだっけマヤミキのあの CM、 あのなんだっけ
諦めないで、
諦めないでさ、ツイッター見てたらさ、前向き諦めないでってこうツイッターで出てくるのが面白い、ハッシュタグ東京オリンピック諦めないでみたいな、
ちょっとあれ驚いた、
確かに、うん、面白かったね、うん、
そうですね、まあ僕の方はまあなんだろうな、まあオリンピック競技というか振り返りでいきますと、うん、あのまあ子供がねずっと体操をやってるので、
あ、
まあ、体操っていうところは応援して見てまして、はいはい、まあ終わっちゃったんですけど今日時点ではね、ですけど、まあ今回、代表に出たのはその、まあ、内村航平選手を除けば、うん、内村航平選手はその種目別で出たんで、うん、内村航平選手を加えて5人なんですけど、うん、団体で出たのがあの萱和磨と、まあ、北園さん選手と橋本君と谷川君っていう、うん、全員ニューカマーなんですよ、うん、で一応あのお知らせしておきますと、うん、あの千葉って体操王国なんですよ、
うんうんうん、
でこの北園君以外って全員船橋なんですね、
うんうんうん、
でいう要は千葉の中で、まあ、船橋が火薬に関しては一奈だから奈良市のですけど奈良市の船橋っていうことで、はい、結構千葉 の、 あの昔からあるこのなんていうのこう王国があ のまたあすごいこうなんていうんですかねこう盛り上がってきたっていうところがあって、
うんうん、
で谷川航選手の弟の翔二つ下にいるんだけれども翔選手も含めて、橋本も含めて一律船橋なんですよ、
うん、
でまた次回のオリンピックも弟の翔も多分出れるんじゃないかなと思ってて非常にメダルも取れてよかったなと思ってます。であと今回橋本くんですね、これがニューヒーローで
橋本くんすごかったね、
すごかったね、
ねえ、
あのそうなんです。で体操選手って幼い頃から筋肉をつけるから身長が伸びないんですよ、で橋本選手って背が大きいんですよ、でそれがダイナミック でしかもなんていうんですかね、あの内村航平選手が目指してた、うん、美しい体操の系譜を継ぐ、うん、つまり内村航平選手今回すごく残念な結果に終わったんですけど、うんうん、同じ大会で新しいヒーローが出てきたっていうここの物語性はすごく感動しまして、あのさらに言うとまだ19歳なんですよ、
へ
だからすごく今後が楽しみで体操に関しては興奮してみました。
橋本選手って個人ではメダルまだ取ってないんだっ
け。いや個人総合で金メダル、
金メダル、あ、取った、そうだね、はい、あのさその橋本選手の見た時に、うん、その体の筋肉の美しさなんかすごい整ってて、
はい、
いやそれもなんかいいなと思ったのと、うん、あとこの間さあのなんつうのそのミヤマ家とね、うん、一緒にうちの家族とバーベキューやったんですよ、うんうん、でその時にまあミヤマさんの男の子であの体操やってるんですけど、うん、そうしたらその谷川選手がねまあ自分のまあ地元の選手だから、うん、もうすごくこう谷川選手の自慢を僕にしてくれるのよ、なんか、うん、もう谷川選手はうちのなんかこう身内だって言わんばかりな感じで、
はい、
でそこでなんか、あ、谷川選手と谷川選手の兄弟を僕は認識したっていう、
はい
はいはい、でそれがもう本当その何日か後のテレビで活躍してるから、ああこれが、まあ、あの宮本さんの子供がいた谷川選手だって。いやでも今回のなんていうの、うん、あの体操だけじゃないんだけど今回ちょっとなんか特徴的だなって思うのは、うん、すごいこう大会前から注目されてて前回のメダリストでなんかこう大注目っていう選手はちょっとなんかこう振るわず、それよりはもう本当今回新しく初メダルとかそういう感じで出てきた選手ってのがすごい輝いてるなっていう感じをなんか全体的にイメージしたね、なんか。
うん、まあでもそういう方があのメディアとして取り上げやすいってもありますけどね、あのニューヒーローヒロインっていうのが、
うん、あでも実際メダル取ってるのがそういう選手だなっていう感じのなんか、
まあでも別にさっきのソフトボールだけじゃないけど、うん、おなじみの人たちも結構頑張ってるんで柔道とかそういう意味では、うん、いろんな満遍なく取ってるんじゃないかなっていう感じもしますけど、
あなんか柔道をなんか見るとなんかあこういう選手がいたんだっていう感じだね、うん、なんか、
うん、
まあもともとそんなに知らない
から ね、 そうですね、僕なんかね知らないだけっていうのもある
んですよね、うん、そうそうそうそう、
なんか他ありますか、なんかこう
そう、一応、
あ、どうぞ。卓球。
ああ、伊藤美誠ちゃんとあの、
うん、
あのダブルスの。
そうそうそうそう。
はいはい、
混合ミックス、混合ダブルスのね。
ね、あれはすごかったね。
うん。うん、中国に勝ってね、最後決勝。
すごいよね。
うん。やっぱり、その試合見てないんだけど、うん、中国ってその卓球が根付いてる、
うん、
国として、
うん、
だからそのお昼の休憩時間に卓球台があって普通にみんな親しむぐらい日本だとまずないじゃないですか、
もう国技的な感じで、うん、
っていうような国に全然勝てなかった中、
うん、
まあ、優勝できた金メダル取れたっていうのはやっぱりすごいなとは思うけどね。
そうだね、
うん。
あのなんていうかこう構えがさすごい低いところからこうさ
そう、ね、
やる、うん、あこうやるんだって感じのね、
我々の温泉卓球とは違うわけです、
ね、全然違う、
話が
眼差しがもうなんか人を殺すような感じでこうなんかこう、うん、ね、やっていくところもね、個人ではねちょっと伊藤美誠ちゃんねちょっとね、うん、あの残念だったところもあったけど、それでもまあメダリストっていうところね、
はい、
やってたし、
そうですよね。まあ、ちょっとさっきの話ですけど、時節柄、まあ、オリンピックはもう終わってると思うので、この放送が多分配信になった頃、
うん、
盛り上がってるだろうのがパラリンピックですよね、うん、でパラリンピックって、うん、ここ数年まで注目度って俺はすごく低かったのね、
うん、
で世の中的にもそうなんじゃねえかなってちょっと思ってるんだけど、
うん、
でもここ多分2020大会に向けてすごい多分世の中的にもプロモーションしてて、結構盛り上がってないって俺はちょっと思ってるんですよ。
あ、で、そうなんだ。
そうなんですよ。でその温度感がお二人に伝わるのかちょっとわからないので、
はい、はい、
ちょっとわからないんですけど、
はい、
あのまあその中でやっぱり抜群に注目しなきゃいけないのは国枝慎吾ですよねっていうのはまずあります。あの車椅子テニスので、僕ね本当にこの国枝さんと、あと他にも結構なんて言うんだろう、あの看板的なね、あのアスリートが何人かいるんですけれども、僕は本当にこの国枝さんのテニスは見て本当にすごいなと思ってて、あの一昨年ぐらいからで、俺車椅子テニスの迫力がすげえあんなと思ったんですよ。で車椅子バスケもそうなんですけど、この車椅子競技って純粋にスポーツとしてものすごい見応えがあるんですよ。迫力がめちゃんこあるん でその中でやっぱり活躍すると嬉しいじゃないですか。で国枝選手ってずっと世界ランキング1位なんですね。だから応援しがいがあるんですよ。
あ、世界ランキングが、
ね、
ずっと1位なの。
そうなんですよ。
すげえな。
もうね15年ぐらい1位ですね。
いくつでこの方
で、ですね、この人35ぐらいだと思いますけど、それ でこの国枝選手っていうのは僕は結構まあ一観客としてちょっと応援したいなっていうのが一つあるのと、
はいはい、
あと競技ですね、うん、パラリンピック競技で最近あの子どもの学校教育にも取り入れられてるんですよ。そのパラリンピックを広めるためなのかどうかちょっとわからないんですけど、
うんうん、
多様性のために、うん、であのボッチャとゴールボール、あ、ゴールボールっていうのが僕結構競技として好きなんですね。ボッチャって、
うん、
あのね、あのカーリングみたいな感じ、敵と味方でボールを投げ合って円の中心に近ければいいみたいな、そんな感じのボッチャって。でこれね、あの体育の授業に今取り入れられてるんですよ。
ボッチャ、
ボッチャで、これはあのどちらかというと、まあ申し訳ないんだけど、迫力があるスポーツというよりはいろんな人が楽しめるスポーツみたいなあの感じかなと思ってるんですけど、
へー、
こうボールをですね投げ入れてお互いその寄せるみたいな、そういうようなやつがあって、これ子どもの学校でもやってるんですよねっていうのがあるのが一つと、でもう一つがね、あのゴールボールです。
ゴールボール、
はい、ゴールボールはね、なんかこうブラインドサッカーにちょっと近いんですけど、あの目隠しをして PK するみたいなやつです目隠し PK みたいな感じですね。
目隠し PK、
はい、
あ、これなんかテレビで見た、
はい、
あーはーはー。
でここら辺って完全にパラリンピック専門スポーツなわけですよ。
あ、
要は車椅子バスケと車椅子テニス、俺すげえ迫力あるって話をしたんだけど、うんうん、でもそれってやっぱ パラ専門じゃないじゃないですか、うんうんうん、でパラ専門でちょっと面白いなっていうので俺結構好きなのがこのゴールボールなんですね、うん、で要は目隠しをした状態で鈴が入ってるんですよこのボールに、
うん、あー音が鳴って気
づく、そうなんですよ、そうなんですよ、はい、でこれでお互いのところ投げ合うみたいな感じで、はいはいはい、事実上ほとんど PK なんですよ、事実上
その目隠し PK だ
そうなんですよ、これが結構面白くて、だからもしパラリンピック、うん、皆さんビギナーだと思うんですけど、うん、ちょっと2つ覚えて帰っていただきたいのが、うん、車椅子テニスの国枝選手と、うん、あとこのゴールボール結構面白いですよっていう、でね、要はこれね、俺ねジョジョの世界に近いと近いんだけど、はあ、要は音だけじゃん、はあ、って時にバウンドボールとかが一番見せ場なわけ、ドンってついてどこに着地するのかっていうのを音だけで研ぎ澄ましてこっちだろってやるわけです
よ、なるほどなるほど、
なんかさ、なんかあったで、ジョジョでさ、目の見えないやつが音でさ、
スタンド、第5部とか
で
ね、
砂漠の中で、あったじゃん、
あ
そう、ああいう感じ、
ヌール、ヌールだ、
そう、
プールのヌールね、
みたいな感じの、こ心理戦も含めて、ものすごい面白いゲームだ、これ、
へ
ぇー、ただ、バウンドとか、風を切る音とか、鈴の音で、どこにやるのかっていうのを、
ジョータラ、どこに消えた、
やるゲーム、
後ろだ、みたいな、
心理戦みたいな感じで、ものすごい面白い。
っていうことは結構その当然音で判断するから、うん、勘で飛ぶっていうよりも本当に耳を研ぎ澄まして、
まあちょっと多分やり方で多分こういろいろあると思うんですね、うん、そもそもベースとして体広げとくみたいなのあるんですけど、
漫画的にいいじゃん心の前みたいな感
じで、これがねなかなかね、で要はね知らなかったのパラスポーツを注目してこなかったんだけれども、うん、多分ね2018年19年ぐらいから、うん、まあいろんなことがあって盛んに PR してんだよね、パラスポーツを普及させようと思って、うん、でふーんと思って見てて、最初は車椅子バスケと車椅子テニスで、うん、思いのほか迫力あるじゃんから始めたんだけど、うん、パラスポーツ専門のやつも見込むと面白いよっていう、
その、まあ、パラ本当にそこでしかない競技、
うん、そうですそうです、
つまりはまあ新しい競技を見るのと同じようなもの
だよね、そういうことなの、そういうことなの、
ね、うん、車椅子バスケはそれこそさっきのジョジョで言うんだったら漫画でやってるね、リアル
井上武彦のね、うん、あのスラムダンクの、うん、あれは面白いよね、うん、本当に
でやってたりもするからね、うん、知れてるけど、ゴールボールが始めましたよ、は
い、これ、ね、見た目ちょっと地味なんですけど、はい、これ、ね、盛り上がる要素いっぱいあるなと思ってるんですよね、
ちょっと動画なんかあったら見てみましょうか、はい、
また難しいよね、盛り上がれば盛り上がるほど鈴の音が聞こえねえじゃねえかって
話になる、ね、客席がね、
うん、そうそうそうそうそう、うん、
ということで、
はい、
いやこれね見た目で見ると見逃しちゃうんだけど、うん、よくよく考えるとすごいゲームなんだよ、
そうだね
そうだね、
そうなの、うん、うん、
てかなんであのボールの位置わかんの、
まあ、一応鈴の音がするとかやっぱ気配はあるでしょプロなんだから、
でもさ今これだけ、まあ、うん、この動画はすごい観客がいてさ応援の 声もすごいじゃん、うん、その中でまた鈴の声を
多分、ね、
引き分けてるわけでしょ、
まあ、おそらく、まあ、いや投げてる時は、うん、音さすがに黙ってたけどね、
あとやっぱり多分こう靴のグリップの音とか、気迫はある、それはやってる人たちなわけだからあると思うんだよね、なんかあると思うんだけど、ただ俺これさ、そうなんだよ、見た目以上に派手なゲームだと、派手なそのスポーツだなって思って注目してます、
うんうんうん、心理戦っていうのがすごく分かる、
ね、うん、確かに、うん、すげえな、うん、へ
ー、ということで、まあ、独自他にもあるんですけど、うんうんうん、まあ、独自スポーツってあるので、まあ、この配信の時期にパラリンピックやってればちょっと面白いんじゃないかなっていう、うん、
なるほど、
感じですね、
そうですね、
はい、
あと僕は、まあ、ちょっとねパラリンピックのことは分かんないですけど、今回新しい競技というか注目されたのがスケボー、
あ、はいはいはい、
ね、がああいうふうに再現するんだっていうかさ、なんかそのなんていうか、なんていうかな、こう選手たちもさ、みんなさ、こうなんだっけ、エアポッドをつけながらさ、はい、こうなんかこうやってるところもさ、なんかちょっと 見た目が面白いなって思う。
ああ、ね、
はい、はい。で、堀米雄斗君がなんだっけ、もともとスノボーの人なんだよね、あの人ね。で、なんかスケボーもなんか やりたいっつってやって、それでで、こっちもなんかこうやれてるっていう、なんか、まあそこのところもなんか。
じゃあひょっとすると初冬季夏季、うん、
なるかも
ダブル出場みたいなことも、
うん、なんだっけあこの間情熱サリフ、あ情熱サリフでやったの骨折を見るとこするんだよね、あれもう違う人なのかな、もしかしたら覚えてたら、でも間違えた、平野歩夢選手だ、平野歩夢選手が、はいはい、スケートボー、プロスノーボーダーなんだけど、はいはいはい、今回スケボーでも出てる、出てるっていう、
あ、
ね、
あはい、はい、知ってます、
そ
う、ね、知ってます、
それは、はい、うん、俺それらの、俺スケボーもちょっと注目して見てなかったんだけどさ、うん、スケボーで見た時ちょっとしたツッコミがあったんだけど、うん、あのスケボーのさリンクっていうの競技場、うん、でなんかこう多分こう街中を再現したようなところになってて、うん、階段があって階段の手すりがあって坂道があるとかっていうところを再現してる中で、うん、まあその日本人の人たちが金メダルを取った時に、うん、その階段の手すりをこうシャーッと滑り降りみたいなね、うん、滑り降りつつなんか、うん、な700度回転するとかさ、うん、いろんな技をしてこうやるわけなんですけど、うん、俺あれ見てて思ったのさ、うん、あれだけ広いリンクなのに、うん、そこしか使わんのかいってっていうの思わなかった、あれ結構広いんだよ、
てかでもあれって何なんかいろんなシチュエーションそれぞれの競技で、うん、てか まずあのあそこを滑るだけの競技なんだっていう、そんな
感じ、いやでも、まあ、多分あれが一番難易度が高いからみんなそこだけをやってると思って、もうちょっと難易度低いのは他にあるのかもしれないんだけど、でちょっといや別に分かんないんだよ、予選とかで使ったかもしれないし普段見てないから分かんないけど、うん、俺あれを設営する立場だったら嫌だなと思って
なるほど
これスノーボードとかでぐんぐんぐんぐんこういくような感じで、それは見た目のそのなんていうか派手さからするとちょっと違う、
そうなんだよ、え、うん、そこだけって、
じゃあそこだけで
そう他にもあるよってちょっと思ったっていう、
あ、まあ、だ本当にこうピンポイントななんていうかこう技術力を競うとか
なのか、まあ実際にはそのダイジェストでしか見てなくてライブで見てないから、実際にはその予選の時とかにはあったのかもしれないからちょっと分かんないんだけど、ダイジェストしか見てないんだ
そうだね、なんかあとなんか世間的にこの阿部兄弟 の, あの柔道が一番盛り上がったっぽいけど、一番いい時にこのみんながね出かけてで見逃しちゃったんだよな、
はいはいはい、うん、昨日もなんか柔道でね一人金メダル取りました ね
柔道はもう毎日なんかメダル取ってる ね, なんかね、
そうですね、
うん、そうじゃないですか、サッカーも調子いいし、
は
い、
じゃあ
頑張ってほしいです ね, ですね、
まあ、これからなんかあと注目のやつとかなんかありますか、うん、なんか
注目
サッカーが今だって予選進んで、
あ、
うん、
まだ配信時点でまだですけど、ほらあの女子のメドレー の, あの水泳であの池江璃花子さんが、ね、あの予選も突破して、で今度決勝ね明後日かなんかやるよね、
いや今あのあーって言って会話したから、うん、サッカー続けるのかなと思った、
あ、マジであ
のぶった切ったんだなっていうの全然いいんだけど
すいません、
うん、伊沢山さんの中で同じ箱に入ってるんだよオリンピックっていうことで、
あ、そうかそうか、
そうそうそう、
なるほど、
すいませんですよ、まあどっちもねあの決勝がね、
そうだから、ね、まあまあまだまだ注目のね試合もちろんあるし、
そうですね、
うん、
うん、
ただまああとは配信タイミングじゃないですか。
だ、うん、そう、うん、配信タイミングだから。
むしろこれ一番初めに流すこと。
ああでもいいかもしれないですね。
うん。うん、まあという感じでね、ちょっとね注目しますけど、はい、また終わった時からにねどうだなかったか、ちょっとアフタートークをね、まあまた次回かなんかでできてね、はい、できればという感じで。
アフタートーク。
そんなに我々
俺らの語れないからね。
まあ、軽くちょっとオープニングかなんかで
一番熱入れて語れるのって小林健太郎なんじゃないのオリンピックっていうテーマで言えば
あと何かありますか、
いやそんな、
はい、
感じですか、
はい、
はい、じゃあねちょっと今後も注目していきましょうと、
はい、
いうことで、はい、はい、じゃあ東京オリンピックについてでした、
はい、
はい、ラジオ時ではお便りを募集しております、
はい、
トレード欲しいテーマとかですね、はい、ご意見などぜひぜひ番組の方までメールください、メッセージいただいた方にはですねご希望の方にはラジオ時公式カンタジーをプレゼントしております、
はい、
どうぞお待ちしております、よろしくお願いします、はい。